南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く何じらを敬おあえて共慢せずゆえんはいかん。何じら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することもうべしと。南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
本日は満開の桜のもと上行員様のお会式が盛大に厳粛に執り行われ誠にありがたく尊いことと存ずる次第であります。誠におめでとうございます。本日のお会式に際して先ほどご住職からご紹介をしていただきました広島県福山市の三宝院にて修行させていただいております広田雷道と申します。お意識を縁として少しでも新人修行の信念を強く深くしていただければと思いお話をさせていただきたいと思います。私は同じ同級生の方もいらっしゃると思うんですけれども昭和27年生まれの66歳、俳優の草刈正雄と同じであります。だいぶ目や鼻や口の位置が違いますけれども年は同じであります。66歳ですから先ほどの住職の話のようにいつどうなってもおかしくない後がない年齢であります。法華経の行者として自分は今まで何をやってきたのかどうだったのかと取りまとめをしなければならない。一つでも後悔を残さないように整理をしていかなければいけないまとめの段階の年齢に入っているわけであります。新聞やテレビなどを見ていますと人生の最後を整えることを終活というふうに言っています。そういうのを興味深く見ていますと遺言書の書き方だとか財産の分け方だとか手続きそれから骨壺を自分が入る骨壺を自分で焼くとか葬儀の場所とか祭壇の値段とか葬儀の時に流す音楽を選ぶとか挨拶状返礼の品などを決めとくとかそんなことを終活だというふうに言っているわけであります。日蓮大聖人様の教えは生き方が死に方木は曲がった方へ倒れる死ぬ時だけうまく決めようとしていてもできるものではない。私たちが永遠常住の命の中で裸で生まれてきて裸で死んでいく時に持っていけるものは永遠常住の命仏の命が備わった命を説いている南無法蓮華経の法の心だけなのであります。お意識は永遠常住の自分の命三千大千世界のすべての命を正面から見つめる生き方活動生活であり死に向かい未来の命に向かう根性での終活なのであります。骨壺を骨のを入れる壺を自分で焼いたり葬式の音楽を どうしようかと悩んだりしている場合ではなくして、火葬場の普通の真っ白い壺で十分です。壺や音楽は未来に持っていけない。続けて持っていけるのは南無法蓮華経だけであるということを、このことを日蓮大聖人様はまず臨終のことをなろうて、後に他事をなろうべしと示されているわけであります。私たちが唱える一遍一遍のお題目は臨終のことをなろうて他事をなろうお題目であると、特にこのお意識の法要を通して腹をくくって信心を貫くことを考えていただきたいというふうに思うわけであります。さて、前置きの割には力が入りましたけれども、今日は私たちが毎日朝夕勤行をしますが、朝の勤行の時だけに東に向かって勤行をします。それがどういう意味であるのかということを少しお話を申し上げたいというふうに思います。私たち信仰者は朝の勤行の時、まず正面のご本尊様に輪を打たないでお題目を参照して、すぐ東に向き、輪を叩かないで方便本と受領本の地掛けと引き題目をし、五観念本を読み、正面に向き直って二座三座の勤行をします。皆さん方、おかしいと思いませんか？ご本尊様が中心ですから、まず正面の勤行をして、初天前陣への東の勤行なんかは最後でいいぐらい、付録みたいのものですよね。それが最初の勤行として行われると。東は初天前陣の中心シンボルでありますから、太陽が昇る方角で、初天前陣は東西南北の方角に関係なく、真実の法道理である南無法蓮華経の法を守るというその立場でありますから、東西南北全く方角に関係なく、どこにも存在しています。しかし、私たちが一番生きていく上で恩恵を受け、一番その存在を意識するのは太陽ですから、東を向いて勤行するわけであります。でも太陽を拝んでいるわけではありませんから、太陽は季節によって日の出の位置が変わっていき、いくわけでありますけれども、私たちはその太陽の位置にずらしながらお経をあげるということはしません。私たちは動くことのない真東だけに向かって勤行をしているわけであります。朝だけ東の勤行をするというのは、太陽が昇ってくる時間ということももちろんありますが、経典の中に朝は初天前陣の食事の時間であるということが説かれているからであります。それから東の勤行の時には輪を叩かないのは、初天前陣は哀音といって悲しい音を嫌うから叩かないんだというふうに私たちは昔教えられました。悲しいこととは、人が亡くなるとか怪我をしたとか、悲しく辛く泣きたいようなことがあったとかいうことであります。しかし、そういう時こそ初天前陣に守ってもらいたいのに、そういうことは初天前陣は嫌いなんだというのは、私は筋が違っているというふうに思います。じゃあなぜ正面に、じゃあもし東のに、もしこの輪の音が哀音 悲しい音だということであるならば、ご本尊様に向かって勤行するときには輪をガンガン叩くわけですから、じゃあご本尊は悲しい音は大丈夫なのかということになってしまうわけであります。そうではなくて、実は法華経は28本、28の章に分かれて説かれていますけれども、一番最初は序本第一といって、本でいうと序文にあたります。この序文に、これから釈尊が法華経を説き始めるという時に、森羅万象すべての世の中からすべての諸天善人が集合してきたのであります。その時、そこに説法の場に居合わせた人々は、これから何事が始まるのだろう、これはものすごい大切なことが始まるに違いない、未だかってなかったようなことが今起きているというふうに感じたわけであります。すると案の定、釈尊の出世の本願、今まで説いてきた悪い心、迷いの心をすべて退治して、完全に悪い心、迷いの心を自分の心からなくしたら仏になることができますよという、そういうような無理難題な教えではなくして、地獄ガキ畜生修羅の悪い心、迷いの心を持ったまま、誰でも仏の命、誰にでも仏の命が備わり、誰でも仏になれるという一切衆生平等成仏の法華経というものが、そこから説き始められたわけであります。それに対して全ての諸天善人は、これから説き始めるこの法華経説法の場を、間違ったこの法華経の法を信じない、説法を邪魔するようなものがいたら、私たち諸天善人は命を懸けて法を説く仏と、その説法の場を永遠に守りますと、この法華経の一番最初の序本の中において誓いを立てたわけであります。ですから、東に向かって行う勤行は、諸天善人に手を合わせ、諸天善人を拝んでいるのではなくして、諸天善人に、これから法華経の行者の修行が始まるよ、お経を唱えるということは法華経説法の場を再現し、法華経の説法を聴聞する状況の再現ということであります。仏が説いた法華経を、また私たちがこの本尊に向かってこの読むということは、釈迦に説法であり、考え深く考えればおかしいことであります。じゃあなぜ仏にオウム返しで仏が説いたお経を復唱するのかといえば、私たちが唱えた声が私たちの耳に入ってくるときには仏の説法の声として入ってくるのであります。時々自分で自分のお経に酔いしれて、自分ほど立派なお経を唱える者に出会ったことがないと耳に入っても自分の声だと思い、なにわ節のような、誰も声を合わせることができないような奇妙な節回しをしている人がいますが、それは相当の勘違いであります。話は戻りますけれども、諸天善人に目覚まし時計のように自分たちの誓いを忘れるなよ、自分たちの責任を果たせよと、これから法華経の説法が始まるよ、全員集合しなさいよというふうに呼びかけているのが、東に向かっての勤行なのであります。皆さん方がご存知のように、日蓮大聖人様が辰の口の処刑場に牛虎の刻真夜中向かうときに 大聖人様は鶴岡の八幡宮の、この鶴岡の八幡宮が北にあって由比ヶ浜に向かってまっすぐこの鶴岡の八幡宮の参道がこの伸びているわけですけれども、この参道を横切るときに大聖人様は馬から降りて、そして参道の先暗闇の中にこの鶴岡の八幡宮は見えませんけれども、この参道のこのまっすぐのこの北に向かってのにこの大聖人は体を向けて、そして八幡大菩薩よ、法華経死後の誓いを忘れたのか、法華経死後の初天前人としての働きというものを忘れたのかということを大聖人様は叱咤するわけであります。そのことと同じように初天前人を本尊として拝んでいるのではなく、本尊に向かって唱えるお経の時に叩く輪というものは東に向かった時に叩かない。それは初天前人を拝んでるんじゃなくて、初天前人に目覚めろという声を私たちはこのお経として唱えて呼びかけているわけであります。ですから本尊に向かう権行ではありませんよということを示すために輪を叩かないわけであります。そのことを明確に区別をつけているわけであります。皆さん方の中には縁あって一人暮らしをされている方もいると思いますけれども、一人暮らしで権行も一人で寂しいと思い込んでいる人がいるかもしれませんが、東の権行、初天前人に集合をかけた権行の後に正面のご本尊に向かって輪を叩いて権行をするときには、目には見えませんけれども全ての初天前人が自分は一人ぼっちじゃなくて、押し合いへし合い、この自分の身の回りに初天前人が全部この集まって、初天前人と一緒に私たちは権行をしているわけであります。一人ぼっちじゃない、寂しくない、何千何億の初天前人を引き連れて法華経の説法を聞く権行ができているわけであります。さて東の権行の五観念本に精進明覚自行のご利益というふうにあります。精進は世間でいう生身の命のことであります。つまり地獄垣畜生修羅の命を持った十戒五愚の仏の命も持っている私たちは凡夫であります。初めから仏だった人はいません。凡夫が南無法蓮華経の法を悟って仏になったわけでありますから、釈尊も日蓮大聖人様も初めはみんな凡夫であります。仏になった後も日蓮大聖人様は私たちと同じ苦しい悲しいひもじい寒い暑い凡夫の命なのであります。その日蓮大聖人様が生身の法華経の行者として法華経の教えを身で読む生涯を送りました。そして着るもの食べるものにも事欠き、住むところを追われ、どんなに貧しく台南しかど湘南数知れずと称され、命の危険にさらされ、石や悪口を投げつけられ、そうしながらも法華経の行者として生きる姿こそが成仏であるということを我々末法の修行に解き示してくれました。授業とは一切修行、一人一人の気根に応じて法を説くのではなくして、仏の立場から一切修行平等成仏の法をまっすぐ桁ではなく随時の教えとして真実を一つだけ すべての命にかなう南無妙法蓮華経の法を説き示したことを示しています。この日蓮大聖人様が厳しくも一切衆生平等成仏の法を説き切ることができたというご利益、功徳を諸天全人は日蓮大聖人の生涯を通じて守護してくれました。それと同じように私たちが法華経の行者として生きようとするならば、昼夜を問わず諸天全人はその人を守護します。だから法華経の行者として生きることによって南無妙法蓮華経の法味食事を諸天全人に捧げます。このように関連本に書かれているのであります。ご自戒を受け、ご本尊様が家にあって上行院に名前が所属していれば、正しくて成仏できて法華経の行者ですということにはならないのであります。日蓮大聖人様の信仰は新行学釈仏の四本の柱が一本の柱になって立っているのであります。このことを志す心を持っているのが法華経の行者であります。諸天全人はその人を守ることを誓っている。それは上位方向に栄護し、この妙法のゆえに守護するんだと。私たちの心が妙法の心でなかったら、私たちは守護される資格はないということが、この上位方向に栄護しという言葉の中において示されているわけであります。諸天全人に守ってもらう資格というものは、法華経の行者として生きること。成仏する資格は、法華経の行者として生きること。このことを私たちはお互いに肝に銘じて、深く深く信仰の信念の根を張って、間に負けない、自分自身の怠け心に負けない、そういう法華経の行者になっていただくようお願いを申し上げて、お意識のお話とさせていただくものであります。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。
ありがとうございました。